それでは通告順に従いまして一般質問を行います。前回12月議会と9月議会の2回にわたって、市山茂議員が病院改革について、質問されました。自分の所管の委員会でもありまして、満を持して、今日はちょっとですね、病院改革問題とそれから特養ホームの建て替えの問題について、一般質問を行います。この間ですね、昨年非常に党内市も含めてですね、病院の問題、改革問題について、大きな議論が、市民運動も巻き込んでですね、行われたわけですが、どうも僕もその、見とってですね、本来、病院改革の第一義はですね、経営の形をどうするかとかいうことじゃなくて、市民の医療ニーズにどう応えるべきかっていうのが一番根幹にあるべきなんですが、いつの間にかですね、独法がいいかとか、全面適用がいいかとかいうような、経営形態の問題にすり替えられてしまってですね、ちょっとおかしいんじゃないかと、非常に思っておりました。昨年の10月4日だったですかね、小西委員長の、壱岐市立病院改革委員会の答申書も出されてます。ちょっと試験で申し訳ないんですが、私も1回目のですね、小西委員長のここでの、改革の会議を1回目行われて、小西委員長が報告されたときにですね、地域完結型の医療を目指すというふうに言われたんで、その時僕が質問した時に、脳外科もやる、心臓外科もやる、循環器等もやるということでですね、これはすごいことだと、どうやってやるのか一つもわからんかったんですが、結局その大学の付属病院みたいな形になればそういうこともできると、いうことだったんですが、結局この病院改革の最終答申を見るとですね、そこまでのことはおそらく、離島医療の現状を、域の現状をですね、見られて多分そこまではもうおそらく第三次の医療機関としての市民病院をそこまで持っていくのは無理だという結論になったと思います。ただしですね、厚生委員会でも同じようにこれ病院改革問題について、大村の市立病院、それから医療センター、大村の医療センター等も行ってですね、研修させていただきました。大村のその病院のですね、担当者がですね、この壱岐市立市民病院の改革については非常に全県的に注目しとると。どういう改革をするんだろうかということで、注目しとると、いう意見でありました。それから議会代理にも書きましたけども、大村の医療センターの米倉院長からはですね、基本的にはもう地域医療の、地域の状況に、医療の状況が全然違うわけやから、いちいち他の自治体病院でこういう成功例がある、あるいはこういう失敗例があるからこういうふうにした方がいいということじゃなくて、地域医療の状況というのはそれぞれの地域によって違うと。確かにその大村は国立の医療センターがあるわけですから、域とは全く違う状況で病院を結局民間の方に、市民病院をですね、大村は市立病院を民間の方にやったと。僕もそう思ってます。これはどこの地域が病院改革を成し遂げたとかいうことじゃなくてですね、医療状況というのはその地域によっていろいろ違うわけやから、域独自の病院改革があっていいはずなんだと、私は思っております。その観点からですね、今日はちょっとあんまり枝葉の問題じゃなくてですね、市長に市山議員が質問した後ですね、この間、全く、火が消えたみたいにですね、あれだけ煽り立てとったマスコミもですね、全く何も書かんようになりましてですね、何をどうなっとるのかと、改革、病院改革の必要性はですね、これおそらく議員みんながですね、共有しているところです。これもなぜかというとですね、もちろん市民病院ですから、もちろん公的な病院なんで、 第一義的にはですね、その赤字黒字とかいうことよりも、まずその医療の、市民の医療ニーズにどう応えていくかっていうのが第一義になるといかんとですが、かといってですね、自治体病院だからといって、赤字をですね、いつまでもどんどんどんどん増える状態で垂れ流しにはできないと。まあ僕はその、あんまりその自治体が財政危機だ財政危機だっていうのは正直言ってあんまり好きじゃないんですよね。その夢も悩みもないような、その、そういったことをそのいつまでも言うなっていうのが僕は正直言っても非常に不愉快なんですけれども、ただしやっぱりその財政規律のことを考えたらですね、赤字の垂れ流しはダメだと。その観点からですね、今日はちょっと市長にですね、一応4点ほど質問通告してますんで、それに答えていただきたいと思います。まあもちろん離島研修制度が始まってからですね、離島、まあどこの自治体病院でも、医師の引き上げということが非常に問題になって、特に長崎県はですね、10万人あたりの医師数がですね、全国よりも非常に恵まれた状況にあります。ところが離島について言えばですね、大体10万人あたりの医師数という点では、本来その半分、平均の半分ぐらいしか今のところ満たしてないわけですが、昨年の10月に、おさしのこの技術病院改革委員会の答申書が出されてから、から市山茂議員が昨年12月に質問されました。そこまでの状況は私も議事録をチェックしてますんで、把握してますんで、その後の状況ですね、今日まで。まあ、市長も病院改革については、マニフェストでも公約されてます。だからその後の状況をですね、もうあと任期2年なんで、この間の状況を、まず、答弁いただきたいと思います。まずこれが第1点目ですね。2番目の問題ですね。まあ、しても、この間、九州大学に、大学の、医学部、特に第二外科との関係修復がですね、非常に必要だということで、足を運ばれてですね、ずっと、まあ、医師の派遣と、あるいは病院の管理者等のお願いをされてるわけですが、なかなかその、うまくいかないと。まあ、これも医療センターの米倉委員長がですね、今、九州の、北部の地域でですね、医師を派遣できる状況にあるのは、旧来だけだと。もうこれははっきり言われました。そしてその、まあ市民病院についてのそのアドバイスをまとめたらですね、自分の報酬もですね、実はもう年間1800万ぐらいだと。だからもう少し市民病院の給料はよくわからんけれども、もう少し給料を上げるなりしてやったらいいんじゃないかというふうに言われたんですが、市民病院のですね、別に僕は給料下げだと言ってませんよ。市民病院のお医者さんたちのですね、報酬は、おそらく年間にしたらおそらく2000万超してるような状況にあると思います。だから決してですね、他の自治体病院に比べてもですね、域の市民病院の先生たちをですね、冷遇してるとか、職員面で冷遇してるとかですね、そういうことはないと思うんですよ。だからもう、しかもこれ、財政赤字の大きな原因にもなってますが、ほとんどですね、そのスポットで、例えば当直に、短期間で一泊二日ぐらいで呼ぶとか、そういう状況がずっと続いてますから、これが非常にその財政を圧迫する大きな原因にもなってます。この面でですね、その常勤的なですね、医師の確保というのが一番求められるわけですが、ここまでやってもですね、なぜ旧大のですね、病院、旧大との改革が、関係修復ができないのか。これはなぜ医師を旧大からですね、医師派遣がですね、来ていただけないのか。ということもまず、それがですね、これはもう正直言って議員の間でもそれも本当もタブーみたいになっとってですね、誰も正直言って口にせんのですけども、まずこれをですね、解決せんことにはどうもされんと思ってますが、なぜ来れないのかということをして明確にですね、答弁していただきたいと思います。3番目ですね、これは市山茂議員もですね、病院の職員との対話は、できるだけ早急にすべきじゃないかと、 いう質問されて、市長はですね、その手に出して、今のところまだ交渉の途中でですね、その、話すですね、その、要するに、こういうふうに、こういうふうな形になったということはまだ決定してないんで、まだ職員との対話ができてないということでしたけども、大村の市民病院の時もですね、市長は2年間かかったと。病院の職員の理解を得られるまでですね。まあ、それまで公務員ですから、民間に売却したら民間の方に移ってしまってですね。まあ、正直言って職員の給料はですね、2割ぐらい減ったと言われてました。平均給与がですね。まあ、どういう形、私、もうさっきも言ったように、独法であろうが、全摘だろうがですね、医師の確保を医療ニーズに応えるというのが第一義なんで、ですが、まあ、その観点からもですね、僕は市長の思いはですね、病院というの、病院の職員の人たちというのは、ドクターも含めてですが、市長の基本的には管轄下にあるわけですよね。市長の部下であるわけですよね。トップがですね、部下に状況をですね、話さんというのは僕はこれもやっぱおかしな話だと思ってるんですよ。だからぜひですね、病院職員との対話はですね、早急にすべきじゃないかと。これは市長のこの考え方をもう一度僕はちょっと確認したいと思います。それから、4番目ですね。まあ、これはあんまり長くなると時間がなくなりますんで、市長が考えられてるですね、市民病院のあるべき姿ですね、最終的にはこういうふうな形になってもらいたいと。まあ、まあ、例えば、僕だったらできたら将来的な市民病院にはですね、訪問医療まで含めてですね、やってもらいたいと思ってるんですよ。これは長野県の那須なんかはもうずっとやってます。僕は夕張の病院長なんかもそうですよね。夕張なんかもそうです。小規模自治体であればあるほどですね、例えばそういった形でですね、家庭までですね、市民病院の先生たちがですね、家庭、訪問してですね、医療ケアをするとか、そういうことがしていければですね、これこそ僕はね、市民病院が本当に市民から信頼を受けるですね、一番いい方法じゃないかと私は思ってるんです。将来的にはぜひ、まあ、すぐやれる状況にあるとはとても思いませんけれども、できたらですね、そういった形で、家庭まで病院の先生たちがですね、来ていただけるようになればですね、もうこれはもう市民からもう圧倒的な支持を受けます。もうこれはですね、なんぼマスコミが言おうが何しようがですね、病院が一番強くなります。もうそれこそ、市民と病院が直接信頼関係で結ばれるっていう方法が一番いいと思ってるんですよ。だからもう僕はそう思ってますけども、市長が考えられるですね、離島医療の市民病院としての望む、まれる姿っていうのをですね、短くて結構なんで、以上4点について、お答えいただきたいと思います。
白川市長。6番、町田正直のご質問にお答えいたします。市民病院改革についてでございました。町田議員の今のご質問の中に、を聞いておりまして、今日は、かなりのところまで話さないかなと思って、ここに立っております。まず、市民病院の改革につきましては、町田議員おっしゃるようにですね、市民の医療ニーズに応えると。これなんだと。それがですね、経営形態に推移されているということですが、それは当たってないと私は思います。というのはですね、今の現状でいかんのだと。経営形態を変えなければですね、このいわゆる市民ニーズに応えられる病院は作れんということでご理解いただきたいと思っています。そこで、ですから、今は、本当に外に情報発信しておりませんけれども、当時よりもですね、今の方が私は動いていると、ご理解いただきたいと思っています。市民病院改革の現状についての、全員改革の状況でございますけれども、現在、病院改革の根幹となる市民病院の責任者となっていただける方、つまり、理事長候補のご推薦を、名前を申し上げます。九州大学病院の久保委員長にお願いをいたしておるところでございます。人選をですね、人選を九州大学病院の委員長にお願いをいたしております。昨年の12月24日、そして今年の1月15日に病院長とお会いいたしまして、 市民病院の理事長候補について助言をいただいているところでございます。過去の医師氏の対応が人選に影響しているというのは現実にございます。現段階ではご報告できるまでに至っておりませんと申し上げましたけれども、実は昨年の12月24日に、本当に、本当かというようなですね、朗報がございました。しかし、先ほど申し上げますような経過がございまして、翌朝には、それが地獄に突き落とされるような情報に変わっておりました。そういう実際の事実がございます。しかしながら、現段階では、そういうことでございまして、今後も引き続き、九州大学病院長のご尽力をいただければと思っておるところでございます。また、1月22日には、牧永市議会議長にもご同席いただきまして、九州大学第二外科前原教授とお会いいたしまして、過去の医師の対応について陳謝をいたしまして、第二外科からの医師派遣の復活をお願いしたところでございます。早期に医師の派遣の復活を期待することは厳しい状況でございますけれども、私は第二外科との関係修復なくして、市民病院の改革はできないと思っているところでございます。今後も良好な関係を構築できるよう、時間はかかっても、大学局との関係修復に努力を続けなければならないと思っております。さらに、2月24日には、久留米大学病院長及び関係医局、2月26日には、九州大学病院院長、副大病院院長と会いして、関係強化と医師派遣の継続についてお願いしたところでございまして、久留米医大、九大、副大につきましては、現在の派遣している人数は確保するということで、お約束をいただいてまいりました。九大第二外科の前原教授とも再度お会いをいたしまして、市民病院の現状を説明して、再度第二外科からの医師派遣のお願いをいたしたところであります。次に、医師確保はどうして医師は来ないのかということでございます。九州大学医学部から市民病院に医師派遣がなぜできないのかとご質問でございますが、現在九州大学医学部からは常勤では精神科2名、心療内科より1名の3名のご派遣をいただいております。しかしながら公立病院時代に派遣いただいておりました第二外科からの派遣が中心になり現在になっております。その原因といたしまして、はっきり申し上げます。医療の提供をめぐり、報道、議会、行政、病院の対応の慢さがあったと。これは現実であると思っておるところでございます。そのような病院へ医師派遣を復活する面目があるかというご指摘がございます。第二外科の言葉を お話しいたしますと、医師もて追われた我々が、壱岐市民病院へ行くことは、関係者の物言いなくということでございます。そういう中で、私は市長就任直後から、第二外科医局にお伺いして、教授とお会いいたしました。最初の頃は、お話さえ聞いていただけない状況にございました。しかしながら、その後も機会あるごとに、教授にお会いし、現在は、教授と率直な意見が効果ができるようになり、いろいろと助言をいただける関係ができました。今後も良好な関係を構築できるよう、努力を続けなければならないと考えています。先ほど申しましたが、1月22日には、牧永議長様にもご同席いただき、九州第二外科、前原教授と会いし、過去の医師の対応について陳謝し、第二外科からの医師派遣の復活を再三のお願いをしたところでございます。3点目、職員に対する説明する時期はいつかということでございます。これは確かに、委員おっしゃるように、職員との話し合いはもう必要でございます。しかしながら、私が申し上げますように、私は理事長候補の人選ができない間はですね、経営形態をどうするとかいうこと自体言えないと思っております。従いまして、その理事長候補の見通しがつきましたならば、一人一人の職員とですね、団体ではなくて、一人一人の職員と話をさせていただきたいと思っているところでございます。医局職員への説明につきましては、早い時期に実施すべきと考えておりますけれども、そういうことでご理解いただきたいと思っております。現在、関係大学病院医局へ頻繁に出向き、市民病院の目指すべき方向を説明し、理事長候補者の推薦などについて、 精力的に取り組んでおりますが、現段階ではご報告できるまでに至ってないというのが状況でございます。しかし、あえて申し上げます。ほのかに光が見えつつあると申し上げることができる段階でございます。今後とも関係大学病院医局に積極的な働きかけを継続し、早期に市民病院医局、職員への説明ができるよう努力してまいりたいと思っております。それから4番目の、私が描く市民病院の理想像とは何か、私は最初きれいに言おうかと思っておりました。しかし、今の出田議員の言葉に、そういう話、ことを、申し上げる気力がなりましたので、基本的な、しかしながら基本的なことだけは申し上げます。地域医療の確保、これは第一でございます。医療水準の向上、安全管理の徹底、健全経営の確保、そして何よりも患者中心の医療の確立でございます。そして、先ほど議員が言われましたように、本当に市民病院が身近な病院となって、訪問医療、あるいは、とにかく、身近な病院になるということ、これが理想でございます。そのためには、何を申しましても、医師の確保、これが必要不可欠でありまして、私は病院改革には、医師の確保は全てだと思っておるところでございます。
町田昭一議員。率直にですね、お答えいただいてですね、ありがとうございました。1点目の点についてもう一度ちょっと確認したいのですが、その、九大病院からのですね、理事長の派遣というのはほぼ内定と考えていいわけですか。それから、その院長が、決まればですね、今後、その、九大の逃げか等の関係、あるいは九大等の関係修復も含めてですね、それが実現できるのかどうか、という点ですね。そこのところちょっともう一度お聞きしたいと思います。それからですね、二番目にですね、市長も正直に、その、九大との関係が非常にそのな、気まずくなったというか、もう位置が引き上げるというような形になったのは、報道、これは議会、これは市の対応等について非常に問題があったと、率直に言っていただきました。僕も正直にそう思ってます。その意思を持って追われた我々が再度医者を派遣するようなことは、物笑いの種になると、いう言葉はですね、非常に重いと思ってます。これは別にそのですね、報道のメンツとかですね、行政がどうのこうのとかいうことじゃなくてですね、病院に、その医者がいないような病院にですね、それは正直言って何の価値もないんですよね。その、僕はこの、報道、特に党内のですね、マスコミと自分たちで思っておられる人たちはですね、もう一回その、反省してもらいたいと、自分たちのですね、報道がですね、平気でその人を傷つけたりとかですね、人格を無視したような報道とかですね、あるいはその事実にも全く基づかないようなですね、報道を平気でしてですね、そのセンセーショナルに煽り立てることがですね、この雰囲気が今党内にですね、非常に多いんですよね。だからその、まるでその駆け込み寺みたいなですね、新聞報道はですね、ぜひもう考えていただきたいと。もうこんなことをですね、ずっと続けよったらですね、この島はですね、これこそ僕はもう地盤沈下の一番の現れだと思ってます。何の責任も取らんままですね、好き勝手に報道していくと。それでじゃあ自分たちが間違ったらですね、隅っこの方でちょこっと訂正の文を書いて、これでその済まされるのかとか。僕はね、別にその、阿久根市の竹原さんじゃないですけども、そこまでいかんでもいいですけどですね、いわゆるその新聞と自分たちで称してる人たちがですね、新聞にも倫理規定もありますしですね、テレビとかラジオについても、自分たちで倫理規定定めてます。 ただしですね、その、新聞が売れるために何を書いてもいいかって、そういうことじゃないと思うんですよね。そのためにですね、責任を取らないかんのはですね、一番責任を取らないかんと、一番影響を受けるのは、生きの市民です。病院がですね、市民病院がここまでですね、追い込まれたのはですね、なぜ、まあそれは、最近またその市民病院のことに、この書くということ自体も非常に僕は不愉快でたまらないんですけども、その、第二外科とのですね、基本的に市長もさっき言われたように、その関係の修復をなくしてですね、市民病院の、改革はありえんと、市長も明言されました。僕もそうだと思ってます。やっぱこの場に及んでは、ここの後に及んではですね、他に医師の派遣する場所がないんですよ。これはもう医療センターのですね、大村の医療センターの米倉院長もですね、はっきりとですね、そこら言われました。そしてですね、できたらもう議会とかですね、その行政ができるだけ病院経営にはタッチしない方がいいと。もう自分たちで、その、任せてくれた方が一番いいんだと。それがその、病院改革のですね、もう、まあ、あそこは独法ですから、その、国立の独法ですからですね、もちろん医療環境も全然違いますけれども、その、僕も正直言ってはその、議会とかですね、市がですね、基本的にはもう、もちろんそれは、市民病院なんで、それは市民に安心した、医療を提供するというのが第一義なんです。まあ、その観点を忘れてはいけませんけれども、その、経営にまでですね、その、議員とかですね、議会とか、行政、まあ、市長もですね、別にその病院経営の僕たちはその専門家でもない、何でもないんでですね。それはもう、その方たちにお任せした方が一番いいんですよ。だから本当に言ったら、その、タッチせん方がいい。もう自分たちで、その病院の院長が責任持ってやっていただけるんであれば、それが一番いいんです。それからですね、この、職員との対話についてはですね、まあ、多分市長もですね、先ほどの話の通り、もしそのような理事会が決まればですね、まあそんなに多分今の話だったらそう遅くない時期に決定されると思うんでですね。これもやっぱり病院職員とはですね、腹を割ってしてもその話された方がいいと思います。僕は分かっていただけると思ってます。病院職員の人たちもですね。その、ただ単にその、報酬が高いとか何とかいうことよりもですね、その、やっぱり、報酬高くてもですね、患者の対する接遇とかそういうのが非常に良かったらですね、別にその、それで苦情が出るわけじゃないんですよ。だからもう僕は、市民病院はですね、本当にこれも大切にしていかないとですね、しかも、半年ぐらい前にですね、民間の医療機関で、まあ僕も芦部町におりますけども、しかもご存知の通りですね、入院する病床がなくなってきてるんです。要するに、昼間だけのですね、そういったクリニックカーどんどんどんどんしていって、これは病院がですね、民間病院にとっては非常に一番いい形態なんですよ。やっぱり入院されとったらですね、その間に患者もお亡くなりになったりとか、もう夜中に叩き起こされたりとか、病院の民間のお医者さんたちが、経営者も非常に大変なんでですね、どんどんどんどんそのクリニック化していっていると。それから考えたらですね、市民病院が、この部分を担わないと市民病院だけしかですね、もうあと最終的にはもしかしたらその市民病院だけしかその入院するところがなくなるんじゃないかと、いうふうな気概も、足部の場合はどんどんもう経営者の人たち自体が高齢化してますんで、後継ぎをですね、後継ぎの人たちはもうほとんどもう入院という形じゃなくてもクリニックみたいな形でやりたいという希望も持っておられるんでですね、最終的には、域の医療ニーズをですね、満たそうと思ったらですね、その、市民病院がどうしてもやっぱり必要になってきます。だからもう、これ何としてもですね、残さないといかんとです。僕はもうできたらその、域の市民病院という形で、ですね、その、残してもらいたいと。民間とか何とかじゃなくて、私、まあ市長も全然考えておられないんでですね。それでできたらその病院の職員との人たちとの会話はですね、対話はですね、まあ、この間ちょっと、市長と全然話したことがないというですね、市長の考え方と、本当は自分たちもその正直に言いたいことがあるんだけれどもですね、全然反対ということじゃなくてですよ、市長の方針に反対とか何とかじゃなくて、腹を割って市長と話したいんだけれども、話す機会がないという声を聞きますんでですね、僕はその、 今、市長がその答弁されたようなことをですね、職員の人たちにも言えばいいと思うんですよ。僕は分かっていただけると思ってます。病院の職員の人たちも。それでその、初めから態度硬化されてないですからですね。さっきのその、旧大のですね、先生たちの、その先生の分については、それはそう遅くない時期に決定して議会に報告していただけると思って間違いないとです。
白川市長。
私の言い方が非常にこう期待を持たせるような言い方をしたようなことでございますけど、さっき申しますようにですね、12月24日にはですね、飛び上がって喜びたいというような状況があったんです、実際に。しかし、翌日には、その思いが地獄の苦しみを味わうようになったわけです。そういうふうな急展開がございました。そして先ほど申しましたように、現段階ではですね、ほのかに明かりが見え出したというようなことでご理解いただきたいと思います。それから、あと2点ほど質問がありましたが、申し上げて、お答えします。病院は経営者に任せた方がいいと、その通りだと思います。私も、経営者は、だから、旧大にお願いせないかんし、医師でなければいかんと思っているわけでございます。これはもう当然ですね、私の、最終責任は私でございますけど、全権を委任できる理事長が必要だと、管理者が必要だと思っているところでございます。次に3番目の、現在、本当にこう、域の、病院が、ほとんどクリニック化してきている。これは経営的にですね、そうなっていくと思います。台湾なんかは、まあ、実際聞くところによりますと、入院病院は5つしかないと。その代わり、3000床、5000床、そういった病院で、台湾に5つしか、入院ベッドはないんだと。病院はないんだと。で、域もですね、私は、近い将来、入院できる病院というのは限られてくると思います。そこで、議員言われるようにですね、おっしゃるように、市民病院の果たす役割というのは非常に今以上に大きくなると考えています。
町田昌一議員。
そうですね、市長はもうこれ一番最初から言われてるんですが、正直に僕も早急にですね、理事長の、旧大病院からの理事長の派遣というのはですね、それが決まればですね、旧大との関係改善も含めてですね、大きく進むと思ってます。それで、例えばその具体的にですね、そこまで、まあ一応ある程度その人の名前まで言われたんで、ある程度の話が進んである、んであればですね、それを例えばその担保する意味からもですね、例えばこの間、例えばその、なんですかね、寄付口座の資金をですね、壱岐市から提供するとかですね、そういうような話でもそこでその決定しまうとか、そういうことはもうしても提案される必要があるんじゃないですか。もう具体的にその、例えばその言ってですね、お願いします、お願いしますって言ってもですね、それは向こうもですね、まあその過去の経緯もあってですね、それはそう簡単にですね、分かったと。その、まあ、その犠牲的精神でですね、市民病院の理事長は引き受けようとか、言うのもですね、僕はそれもまた失礼な話だと思うんですよ。だからそれをお願いするんであればですね、例えば、旧大に対してですね、まあ、昔の公立病院はそうだったんです。ね、離島医療圏に行き市民、公立病院入らんでもですね、やっていけたんですよ。それは、だからその、離島医療圏に入らんでもですね、旧大が責任持って医師を派遣してくれたから、公立病院はやっていけたんです。今はだからそういう関係が築けないんであればですね、例えば、旧大の寄付口座にですね、行き市の方でその資金を提供するとか、それでもう話を決めて、行き市の方からもう条件を出してですね、もう具体的に決定する時期に来とるんじゃないかと思うんですよね。市長が何回も何回も言って、その、膝をですね、折りたたんで、名前やいで、その、膝を折りたたんででもですね、その、前と決まったと思えば、翌日断れるとかいうような状況はですね、それはやっぱり裏付けが何か、こちらの方から裏付けとして、例えばその、まあ何でもいいですよ。もうその、とりあえずそういった条件でですね、旧大の方に、その、ある程度その、資金を、行き市の方から提供するとか、そういう話し合いをもうされる時期に来てると、話を詰める時期に来てると思いますが、その点についてはどうですか。
白川市長。
議員のご指摘のようにですね、ほとんどの自治体が現在、大学から安定的な医師の教育をいただいておるところについてはですね、寄付口座を開設している自治体がほとんどでございます。私も、今ご提案を受けて本当に心強いわけでございますけれども、そのことについて、はっきりした、まだ、言葉は申し上げておりませんけれども、それらしいことをですね、話の中で今まで申してはまいりました。第二外科に対して。しかしながら、今回、そういうご提案でもございます。一つ、今度ははっきりと申し上げて、そういった方向に進めたいと思いますので、議会のご理解いただきたいと思います。
松田昌一議員。
市長もですね、もう任期2年目を過ぎました。病院改革は市長のこれ、公約でもあります。まあ、一長一短にですね、病院改革って言ってもですね、その、医師の派遣から始まってですね、その、経営経営者の問題も含めてですね、どうするかっていうのをやっぱ考えるっていうのはですね、相当エネルギーがいることですし、時間もかかります。ただし、もうそろそろですね、その、何らかの形で、その結論を出していかないとですね、間に合わない時期に来ております。ぜひですね、僕はその議会の人たちがですね、それをそう反対されるとも正直言って思わないんですよ。こうやってやればですね、こうやって球大から安定して医師が来てくれるんだということであればですね、それは物手を挙げてですね、それを賛成せんと、その代わりじゃあなんか代替案を出せって言われたらですね、それはもう代替案なんか誰もないとですから、それはもう、その方向でですね、ぜひ僕はもうその交渉していただきたいと思います。から、時間がありませんので、もう一点ですね、市山和之議員が同じような質問をしてますんで、私はちょっと、大きな点だけ、市山和之議員の質問の参考になればと思って、質問しておきます。まあ、市長もですね、民間の福祉施設の、勤務経験が終わりになります。その時にですね、まあ僕は、その頃、お話しさせたこともありますけども、いわゆるそのコロニーみたいなですね、大規模な、そういった、特養じゃなくてですね、まあこれはもう誰が考えてもそれが理想ですよね。小規模で、できるだけ自分が生まれた、とか、あるいは家族がすぐ近いところにですね、お年寄りの人たちが、おりたいと。それは、息が小さい島やから別に郷村から、足辺までどうしてことないやないかと思われるかもしれませんが、やっぱりですね、足辺におったらですね、日常的に湯の元に、あそこにですね、家族の人たちが、通うというわけにもいかんしですね、入っとる人たちにとってもですね、できるだけ身近な地域に、おった方がですね、それはやっぱ心強いんですよ。何かあった時のために。僕はこの間委員会をまたこれ、特養建設については委員会を立ち上げてですね、場所の選定までここで決められたっていうのは、非常に、もう正直言って、なんでそこまでやるのかと。だからですね、救急車の音がうるさいとかいうことで自民党が反対されるわけですから、そういうのとですね、そういう反対されるような地域にわざわざですね、なおも業界も選んまま、場所を決定したということ自体、私も不思議でたまらないんですが、それはまた市山さんがやると思いますんで、ぜひですね、一応まあ、もちろんね、ぜひですね、僕はこの百姓の多分希望はですね、があるんであれば、例えば三十姓を、に分散してですね。だから百姓の大きなやつを作ろうと思うと場所の選定も非常に苦労されるんでですね。それもちろん資金的な面も多分必要は多分当面それは資金的に見てできんとかいうような形で多分言われるだろうと多分当面はそう書いてあると思いますけれどもですね。そこはやっぱり決断だと思うんですよ。これこそですね、僕は三十姓程度のやつを三つ。あるいは50床2つでもいいですよね。今は勝本と郷村だけにですね、こんな形の施設があってですね、石田と足部はないですよね。 だからその地域分散というか、やっぱり福祉ですから、しかもこの特養の持ってる性質から考えたらですね、できるだけ地元に近い方が一番いいわけです。多分特養の入所の一番多いのは芦部町だと思いますけども、もうぜひですね、僕は別にその芦部町に持ってこいとか言えるわけじゃないとです。できたらもうできるだけその地域にですね、小規模な形で作ってもらいたいと。正直と思ってます。それでその、給食センターもできることですしですね、そこでその、例えば、老人ホームなり何なりのですね、食事もそこから供給できるようになればですね、これ、こういうのが効率化だと、正直と思ってますけれども、その人をその、文化、小規模施設に分割するという考え方は市長の方には なかったのかどうかですね。からもう一点、これもまた市山さんが同じように質問してますんで、今回はまあ知事選も終わりましたが、知事も変わりました。これも何回も議員は質問してますけども、待機者がですね、こんだけおる状況だったらですね、もう一度その検討局に、離島振興法を盾にとってですね、県国はですね、こういった老人施設に対しては、格段の配慮をしなきゃいかんというふうに、自動進行でも書いてるわけですから、ぜひですね、もう一度増床の要望をしていただきたい。それから、質問にも通告してましたけども、この建設についてのですね、県とか国のですね、負担はないのかどうか、市単独でしかやれないのかどうか、その点ちょっとお尋ねします。
白川市長。
特別養護老人訪問の件についてお答えします。まず、今回の、百姓の、特養訪問につきましては、現在の、いわゆる経営形態で建て替えということで、進めております。壱岐市福祉施設等整備、検討委員会で、場所、それから規模、等々も決定されたわけでございます。このことについてはですね、その方向で進んでいきたいと思っておるところでございます。そこで、議員が今申されました、30床程度のはどうかということでございますが、私は、現在の域の状況では、おっしゃるように待機者が百数十名いらっしゃるというようなことでございます。それは、これも議員がおっしゃいました、三尺基準があって、今失礼しました。その三尺基準が、特養で160名が、その三尺基準を上回るためには、平成26年まで待たないかんのですね、今、このままの数字でいきますと。しかし、それを待たずして、増やすということについてですね、努力したいと思っております。そして、ですから、30床程度の施設を、本当に、あと2施設もぐらい、できたらいいなと、私は思っておりますし、そのことについてですね、実は老人保健福祉計画というのにも出していかないかんわけです。まず三尺基準をもらうためにもですね。しかしながら、平成21年度に新たに策定しております老人福祉計画には、その分を計画に入れております。したがいまして、そのことについて、県に、協力に、今からお願いをしていきたいと思っている次第でございます。そして、補助の関係でございますが、現在、国の補助につきましてはですね、いわゆるユニット型、個室型でないと補助は出ません。従いまして、今度の建て替えで、多少シストの混合型は、補助金が出ないということでございますが、やはり補助が出る出ないではなくて、本当に、住民のニーズがあるものを作るということに、判断をしているところでございます。
松田昭一議員。
市長も行政経験が終わりでですね、行政経験が別にそのあるのが別に僕は悪いと思いませんけども、行政経験があるとですね、多分過去はですね、過去にこういうことがあって、例えば県と交渉したらもう多分こういうことだろうということで、自分でだんだん分かってきてですね、それをその突破しようという気力がなくなるんですよね。いや、僕はそうだと思ってるんですよ。この間、それを突破すれば、例えば新しい発想でですね、 例えばその今現在は建て替えが条件だから、その百姓のやつを作られないと読みましたけども、これ普通民間だったらですね、一番最初に何があるかって言ったら、その人たちが一番、その入ってる人たちがですね、一番その、いい方向は、諸軍にとって一番いい方向はどうかっていうのが一番最初にあるんですよね。僕はその、建て替えるんだから百姓のままでとは思わないんですよ。建て替えるんだったらついでにですね、別に建て替えだからですね、別にその一棟を建て替えるんだからまた次も一棟にせないかんということじゃなくて、建て替える一棟をですね、例えば、極端な話、50、50に分けるとかいうのはですね、それは建築としてあり得ると思ってるんですよ。そうしたらその50、50を分けたやつを、息は小さいですから、こちらに50を建てて、ね、向こうに50を建てるとか、それがその、正直言って、その、なぜできないのか、私はそれ不思議でたまらないんですが、建て替えるんだったら、一番いい方向で建て替えればいいじゃないかと思ってるんですが、その点はちょっともう、その、もちろん今からもその、必要なことなんですけども、それをなぜできないのかちょっとですね、それはその検討局の指導とかいうのが本当に僕はその、それも疑ってるんですよ。正直言って。本当にそのもんがあるのかと、大きなお世話だと、正直言ってもう思ってるんですが、それからもう一点ですね、その、しかもまあ増床するときはという、あれですが、これもその増床もですね、なかなか、その、おそらく、ですね、そんな状況、建て替えについてまでそんな基準、あれがあるぐらいだったら、増床についてもそう、簡単にその、県がですね、認めてくれると思わないんですけども、その増床じゃなくて、ついでにその、今だから僕は正直言って、今回建て替えを、建て替えるんだったら、少し費用を足して分割化した方がいいんじゃないかと思ってるんですが、その、それはその、できないもんですかね。建て替えだから新しいものを一棟建てるんじゃなくて、建て替えだから三つぐらいに分けて建て替えると。
白川市長。
正直言ってこの話をしますとですね、やっぱり、相当な時間がかかると思いますのでですね、また町田議員とは違う場所で、その討議したいと思いますが、ここでお答えはですね、正直申し上げて、施設整備等検討委員会でもその話出ました。出たんです。で結論として、建て替えは百姓そのまましようということになったわけです。で、私はですね、言葉は返すようですけど、行政マンだったらその殻があるということでございますけど、逆にですね、突破する方法もですね、少しは知っとるという、その辺もあるわけですね。それから、当局がですね、県がですね、その、百姓だからいかんよと、それは言っておりません。それはもうありませんので。それからですね、私は今回の、百姓そのままということで出たというのはですね、やはり私は、行政でですね、今から、新しくはできないと思っているんです。ですから、私は、特養ホームはですね、新たに増床といいますか、やる部分についてはですね、私は民間にやっていただきたいと思っております。まあ、これもついてもいろいろ議論があると思いますけれども、現在の、先ほど申しましたように、現在の形態で建て替えると。これについては、市が責任を持って建て替えるということで、百姓をそのまま移転する。もちろん、二次省の衝突性は増やすわけでございますけど、まあ、そういうふうに考えておるところでございます。それから、増床が簡単にできんと思うとおっしゃったんですけど、私は決してそう思っておりません。頑張ったらできると思っていますので。
町田昭一議員。
本来はですね、こういう話はですね、一般質問じゃなくて、委員会なりで、話させていただいた方が良かったと思うんですけれども、ちょっとですね、特にですね、僕はその、私もいつも報道機関からは批判されてますんでですね、ちょっとついでにその、言いたいこともありましてですね、今日はちょっとその、考えてもらいたいと、報道の、ありがと、別にその真実を隠せとかいうことじゃないですけどね、 真実の裏付けはちゃんと示してもらわないとですね、裏付けもないままですね、その煽り立てることだけが僕は報道ではないと思ってるんですね。まあ市長の率直な意見をですね、今日は聞かせていただきましたんでですね、まあそれだけが成果であったと思います。まあぜひ病院の改革の方もですね、職員との対話はぜひよろしくお願いしたいと思います。では終わります。